理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第192回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週勤労感謝の日っていうのがあって、
あ、感謝されましたか？
感謝はされないんですけど。
いや、もう働いてるじゃないですか。
まあ働いてるんですけどね。
自分自身に感謝しましょう。
そうなんです。最近ね、
うん、
こ
う
国民の祝日が月曜日に、
はい、
なってるタイプと、
ハッピーマンデーってやつですね。
そうそう。それと、うんうん、日付が固くなに守られているやつと2種類あるじゃないですか。
うん、あります。はい。
この差って何なんですかね。
ねえ。
やっぱりこう、
なんか日付、昔から意味がある日付が変わっちゃうのってどうかなってちょっと思うのがあります。
成人式は小正月だったのが、
うん、
なんかハッピーマンデーになったりとか、
うん、
体育の日は前の東京オリンピックが。10月10日
が、あれ、晴れの特異日だったんじゃなかったでしたっけ？
まあまあね、それもあるけど、うん、それに合わせてオリンピックの開会式をやって、
うん、
10月10日だったのが、
うん、
また月曜日になっちゃったりして、
うん、
で、こう、なんとなくこう、私にはどこまでこだわりがあるのか分かってないんですけど、
うん、そうですね、私の友達も、なんだったっけな、海の日に入籍をして、うん、海の日が変わっちゃったっていう風に嘆いてました。
別にそこは海の日にお祝いするんでもいいんじゃないの。一日じゃない、一年に一回しかどうせないし。
でも一応日付じゃないですか、入籍日は。
まあそうですけど、だから海の日に入籍したって覚えてるんだったら海の日でいいじゃんか。
海の日はコロコロ変わるんですよ。コロコロ変わるか。山の日もできたんですよ。
山の日は変わんないんでしょ。
そうなの。あた、え、うぃ、
え、そうなんです。ちなみに11月23日の勤労感謝の日は、もともと新嘗祭っていう収穫のね、お祭りがあった日だったりとか、
は
い、いろいろね、紆余曲折があるらしいんですけど、で勤労感謝の日になっていて、一方、アメリカでは、この収録をしているのが11月の26、
はい、
なんですけど、第3木曜日、11月の、あれ、はい、第4木曜日だっけな、とかが、サンクスギビングデーって言って、
お
感謝祭なのね。
うん。
で、木曜日、金曜日が、こう、サンクスギビングのお祭りって言ったら変だけど、
うん、
ことをやって、サンクスギビングが過ぎると、クリスマスプレゼントみんなで買うっていう、年末商戦に、
はい。
入ってきて、
うん、
ブラックフライデーとかつって、みんながこう、お買い物をする日っていうね、
うんうん、
暴落する方じゃなくて、
はい、
っていうのがあったりして、そこは大難、何曜日っていうタイプの決め方で、一方でクリスマスは、
うん、日付か。
太陽暦で必ず12月の24日、25日で、
うん、
イースターは、
うん、
春分の次の、日曜日の次のみたいな。
ああ。
違う。春分の次の、新月の次の日曜日の日の前の日みたいな感じの。
めんどくさい。
こっちは旧暦が絡んでくるというか、その月の満ち欠けが絡んでくる祝日だったりして、
うん、
なかなかこう面倒なんですよね。で、そんな中で、国民の祝日で、国立天文台がね。
はい。
春分の日と秋分の日を決めていて、
うん、
翌年、あれ何年先だっけな、カレンダー屋さんが間に合うタイミングで、こう、次の年とか、次の次の年ぐらいなんだっけな、うん、の春分の日と秋分の日を発表するっていうのをやってるんですね。
はい。
で、春分の日と秋分の日っていうのは、地球が太陽の周りをぐるぐる回ってるんですけど、
うん、
春分点っていうのを過ぎる時と、秋分点っていうのを過ぎる点があって、それが入ってる日が、春分の日と秋分の日になるんですけど、
うん、
つまり一日の長さが、一日の長さじゃないや、一日の中の昼と夜が同じになって、
うん、
太陽が真東から昇って、真西に沈んで、
うん、
っていう日なわけですよ、
うんうん、その日を、まあ、計算で出したものを正式に発表しているわけですね。
そう、
はい、
でちょっとだけ豆知識は、うん、春分の日と秋分の日は太陽のから見てね、地球が反対側のはずだから、ちょうど反対側でしょ、春分の日にいるとこと秋分の日にいるとこと。
あ、そうですね、はい、うん、
だから何とかな、春分の日から秋分の日と、
うん、
秋分の日から春分の日、
うん、
で同じくらいかなって思うじゃないですか、日数が。
うん、まあまあ、そっか、地球の太陽を中心にした軌道の半円っていうか、まあ円と仮定した時の半円と半円の移動距離ってことですもんね、移動時間同じぐらいじゃないんですか
と思うんだけど、実はその半円じゃなくて楕円形で動いてるんで、
うん、
あの地球の周りを回る角の速度ね、1日あたり何度進むかっていうのは、
うん、
季節によって違うんですよ。
あの、まあ、正確に言えば楕円だと、なんだっけ、なんとかの法則で、
ケプラの法則ね。
かな、ケプラの第なんとかの法則で。
はい。第3かな。
なんか、その角度若干変わりますけど、でも、半分進むんで、半分進むんだから、同じなんじゃないですか？結果としては。
でも、太陽から地球が遠い時には、
うん、
角度の速度は遅くて、
うん、
太陽と地球が近い時には角度の速度が速いので、うん、結構違うことがあるんですよ。
へえ。
で、その角度で、さっき言った春分と秋分が決まるのと同じように、冬至とか、うん、夏至も決まるので、
うん、
春分と夏至と、秋分と冬至、
はい、
っていう感覚は一定ではないってなっていて、
うん、
そんなこともあって国立天文台じゃないとその秋分の日と春分の日が決められないってことになっています。
まあ計算が複雑なんですね。
まあ観測とね、うん、計算と両方あるので、
得意な人にお任せしようと。
そうなんですよ、
はい。
でそんな感じで勤労感謝の日はなぜか毎年11月23日だけど、
うん、
日付が変わるお休みもある。で今日本編はですね、
はい、
たまたま、毎日新聞の11月26日の記事にですね、
うん、
旧暦2033年問題、
はい、
で対案がない冠婚葬祭業界やきもきという記事が載ったので、この辺の話をしてみようと思います。
はい、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、うん、早速本編に行ってみます。
はい。
はい、ということでですね、
はい、
今日は毎日新聞に出た六曜が決まらないという問題を取り上げてみたいと思います。
六曜、
うん、毎日新聞の記事を見るとね、
はい、
西暦2033年の、
うん、
後半、
うん、
7、8、9、10月ぐら
い
のところで、はい、六曜と今言われている対案とか仏滅とかともびき、
ああ、はいはいはい、カレンダーにちょこっと書いてあるやつですね。
あ、そうそうそうそう、
うん、
あれが決められない問題が起きますと。
おや？
だから、
うん、
葬儀会社の休みの日や、ご結婚式をいつやるかとか、そういうのが、うまく決まらなくなるんじゃないかっていうことで、冠婚葬祭業界がやきもきしているという記事が載りました。
うんうん、そもそも、六曜ってじゃあ、どうやって決めてんですか？普通に、いわゆる曜日、月曜日から日曜日っていうのは、もう、順繰り順繰りですよね。それとは違うんですか？
カレンダーで六曜って見たことある？
あ、ついてますね。ちっこく。
うん。
大安とか、友引きとか、うん、あと何かあったっけ。
戦勝。
仏滅。
そうそうそう。六種類あるんだけど。
はい。
順番はね。
はい。
戦勝、友引き、旋風、先負け。で、その後仏滅、大安、釈光、赤い口ね。
はあ、
っていう順番なんです、必ず。
あ、え、じゃあ普通にじゅんぐりじゅんぐり回っていけばいいんじゃないんですか？
なんだけど、
うん、
旧暦の毎月1日に
新月の日ですね。
そう、決まったそのものにリセットされるっていう決まりがあるのよ。
ああ、じゃあ何？1月、あ、違うな。じゃあ、なんだろう、1日は必ず日曜日とか、そんな感じで、1日は必ずなんとかって決まってるんですか？
そう、だから旧暦の5月1日は必ずタイヤなのね。
あ、それが月ごとに違うわけですか？
そうそうそうそう。
ああ。
そういうふうに決まっているんで、
うん。
まあ、ぶっちゃけ、旧暦のカレンダーは、何月何日って書いてあったら必ずもう64決まっちゃうわけよ。
まあそうですね。それが決まってるんだったら。
あ、そうそうそう。
うん、決まっちゃいますよね。
そう、なので、
うん。
2033年は、旧暦の月が決まらないんですよ。
旧暦の月が決まらない。
そう。で、旧暦の月どうやって決まってるかって、以前もこの番組で話したことがあるんだけど、もう一回復習します。
はい。
月の満ち欠けで新月の日っていうのがやってきます、
はい、うん、いわゆる旧暦の1日ですね。
そうだから、
はい、
新月の日は必ず、毎月旧暦でいうと1月の1日にします。
はい、決めました。
そんな問題ないんだよね。
うん、もう決めちゃったってことですもんね、それは。
そう、でも、はい、普通の皆さんが使っているカレンダーだと、
うん、
旧暦の月が12ヶ月分来ても、
うん、
何日か余っちゃうのね。なんでかっていうと、
うんうんうんうん、
365日を12で割ると、
うん、
30余り5みたいな感じになるじゃないですか、
うんうん、
でそれを旧暦って毎月が 29.5 日しかないから、
うん、
12ヶ月貯めても、360日に足りないのかな。あ、そうそう、うん、足りないんですよ、うん、ってことは、毎年毎年9日分ぐらいか、ズレが出てきちゃうんですね。
ほう。
っていうので、1から12まで順繰りにつけていけばいいっていうわけでもない。そうしないと、うん、季節感と日付がずれちゃうじゃない、いや、季節感と月がずれちゃう。
普通は新月が1日って決まってるんだけど、そのまま普通に順番通りやってっちゃうと、綺麗に割り切れない、1年の365が割り切れない関係で、月の季節がずれてっちゃうわけですね。
そうです、
うん、
でどうするかっていうと、
うん、
チョイスその1、
チョイスその
1はいいじゃん12ヶ月で季節なんて関係ねえぜっていうのがその1ね。
おう、もう普通にそのまんまつなげちまおうっていうやつですね。1日は新月
で
決定、
1年は、旧暦で12ヶ月分、
うん、
でやるとなんかと季節感と、その月の名前がずれてくんだけど、
はいはい、
季節感がない地域だったらいいじゃん、別に。
ほう。あ、そうか、四季があるから、1月が夏だとちょっと違和感があるけど、
そうそう。
常夏の場所だったら別に何月でも夏なのか。
例えばね。
だからどうでもいいと。はい。
そうそうそう。で、ちなみに、イスラム暦と呼ばれているイスラム教の暦。
はい。
は、
はい、
1年が旧暦、要は太陽の新月から新月までのやつが12個あったら必ず1年にしてってなってるんで、どんどんずれていっています。
おー。
ほう。っていう決め方もある。
あ、それを採用してるところもあるわけ。いわゆる、そうそうそう、太陰暦ってやつですね。
そう、純粋に太陰暦で、
はい、
月と季節がずれていってしまうっていうカレンダーの作り方をしています。
はい。
それで行くと、何割か早めに年を取ります。
あまりよ、あ、でも誕生日が増える。でも年を取る。
まあまあ。そんで、
はい。
普通はって言ったら変だけど、多くの場所では、昔ね、太陰暦っていう月が満ち欠けをするところに合わせて作った月と、
うん。
季節を合わせるために、
うん。
いろんな工夫をしてきました。
はい。
で、例えば、西洋では、月は月で、月は、リアルな月の運行、
うん、
満ち欠けは、それはそれで見るけど、
うん、
太陽暦、つまり季節が変わらないように一年を作ったらいいじゃないかっていうことで、今の、グリゴリオ暦とかっていうのが作られてるわけね。
うん、月ではなくて太陽の動きで、ね、1年を割ろうっていうことですね。
そう、
はい、
これ太陽暦っていうカレンダーの方で、はい、多くの地域でこの太陽暦っていうのが使われている。
はい、
で日本でも明治、6年かな、
うん、
にこの太陽暦に切り替えますっていうことで、
はい、
人々は太陽暦を使って、はい、まあまあ、11月の後半っていうと秋から冬と、
うん
うん、で、さっき国立天文台が出している冬じゃないや、春分の日とか秋分の日っていうのも少しはずれるけど、基本的には、うん、同じ日に、やってくるっていうカレンダーができています。
はい、できました。
で日本ではね、明治6年に太陰暦から太陽暦に変えましたっていうふうに言われてるんだけど、
うん、
庶民としてはずっと使っていた太陰暦がなくなっちゃうのは不便だと、
うん、
例えばね、
うん、
実用的な話からすると、
うん、
太陰暦がないと街灯もそんなにたくさんない道を夜中に歩くのに、太陰暦だったら月が出てる日って必ずわかるじゃない。
あ、まあそうですね。まあ1だったら新月だから真っ暗だし、15だったら大体満月あたりだから明るいはずだしっていう、そういう大体の月明かりのイメージがつきますね。
そうだし、あと一つは、盆踊りみたいな夜のイベント
は、
はい、月が出てるか出てないかで随分安全面とか明るさが違ってくるから、あとは月に関するイベント、中秋の名月とか、
お、
で旧暦の8月15日にお月見しましょうっていうのもずれないよね、うん、旧暦にしとけば、
うんうんうん、そうですね、うん、だいたい15日っていうのが、まあ、若干ずれるにしてもほぼ満月ですもんね。
そんなのがありながらも、普通のカレンダーは太陽暦になってきたっていう歴史があります。
はい、
で結局ね、明治の40年近くまで旧暦も併記して、ちなみにってことでつけてました。
ああ、じゃあ一応、公式には太陽暦を使うんだけど、
うんうん、
まあ、今までの太陰暦も、なんだろう、
平洋って使ってもいいよって。
まあ、日常生活で使うからって感じで、はい。
そう。で、さっき、というか皆さんが今気にしている、結婚式するんだったら、太陽がいいなとか、
うん。
とも引きの日にはお葬式出すと良くないなとか、
うん。
みたいなことは、江戸時代からも多少あったんですけども、すごくこう、なんていうの、庶民がみんな使うようになったのは明治以降なんですね。
そう、
まあ、新しい指標、
うん、
でこれはどうやって決めてるかっていう、さっきも言った旧暦の、何月っていうのが決まれば、もうその月の頭はさっきちょっと紹介した、何月だったら必ず、太陽暦じゃないや、仏滅から始まりますよとか、太陽から始まりますよってのは決まっているので、うん、それに従って割り振っていけばいいっていうことになってました。
うん。
そう。ここまではね、めでたしめでたしなわけですよ。つまり、
まあそうですね、はい。
旧暦の何月っていうのが分かれば、
うん。
簡単に、六曜が決められるから。
うん。はい。
なんですけど、
うん、
2033年に何が起こるかっていうと、うん、今までの方法では、旧暦の月が、決められないっていうことが起こります。なんでこんなことが起こるかって話なんですけど、
うん、
旧暦の月の置き方は、
うん、
さっきも言った通り、だんだんずれていくって話したじゃないですか。
まあそのまんま、いわゆる太陰暦がメインなので、太陰暦でやると1年がずれていっちゃうから、うん、ちょっとそこを修正しようって話だったわけだから、修正をしないとずれていっちゃいますもんね。
そう、なので、うん、どうやって太陰暦の月の名前というか、月、
うん、
1月かどこで2月かどこでって決まるかっていうと、
うん、
太陽暦で使っている夏至とか冬至とか、
うん、
春分とか秋分っていう日が入っていたら、それ何月にしましょうっていうふうに決めるのね。
うん、あー、なるほど。そうすると、まあ、少なくともそこで季節が決まりますね。
そうすると、太陽暦のカレンダーと、必ずシンクロするわけ。
うん。でもそうするとちょっとどっか無理やり的になんかなりますよね。
そう。そこはね、どうするかっていうと、ウルウズギっていうのを入れます。どうやって決めていくかっていうと、11月。
はい。
旧暦の11月ね。
うん。
は必ず冬至が入っていなければいけません。
ほう。
要は冬至のが入っている月。 単位暦でさ、新月の日は決まってるから、どっかの、
まずは、1年をとりあえず新月でパッパッパッパッと区切って、で、そこにまず冬至の日を印をつけて、その印がついてる1ヶ月は絶対に11月なんですね。
そう。で、春分が入っていたら2月、はい、夏至が入っていたら5月、秋分が入っていたら8月っていうふうに調整すると。
はい。
そうすると、だいたい、こう、月が、1年の中で4つ決まりますよと。
うん。
で、残りのやつをこう、順番につけていけばいいんだけど、たまに、さっき言った、11月と2月と5月と8月の間に、3ヶ月分間が入ることがあります。うん、なんでかっていうと、さっき言った通り、1年の中で、新月っていうのを12個やっても、足りないから、だんだん1年がずれていくんだけど、そうすると、春分と、要は11月と2月と5月と8月って決めた間に、
はい。はい。
月が、普通だったら2個ずつ入るのね。
うん。
そうそう。なんだけど、そこに、旧、要は、旧暦の一月、新月から新月が3個入るタイミングがやってくるんですよ。
う
ん、
まあ、たまたま、スポット間に入っちゃうってことですね。
そう。で、それを、ウルー月にしましょうっていうのが基本的なルール。
ああ、本当は2だけど、3つ入っちゃったら、じゃあ1個は、なんだろう、
そう、ウルー、なん
か、ダッシュをつけるような感じですね。
そう。
1月ダッシュ、2月ダッシュみたいな感じで。
そう。
うん。
っていうのをやっているので、今まではうまくいきましたと。
はい、まあ、特に、その、やり方で困ったことは少なくとも今まではなかったわけですね。
なかったです。
それが？
で、これを決めたのは天保暦っていうこと時で、はい、1800年代かな、江戸時代後期に決めたはずで、
はい、
まあ大体これでうまくいくでしょうって思って決めたんだけど、2033年になると、うん、この、冬至は11月、春分は2月、はい、夏至は5月、秋分は8月っていう風になんですよ。
うん、
そこまではいいんだけど、はい、2033年になると、問題が起きてですね、
うん、
このタイミングがずれていくのと、さっき、っていうかオープニングで喋ったんですけど、
うん、こう
春分とか秋分の日の間って、ちょうど4分の1ずつとかじゃないんですね。
ああ、ちょっとその、太陽との距離の関係でスピードが変わるから。
そう、伸びたり縮んだりするんですよ。
うん。はい。
なので、
うん、
さっき言った、春分と秋分の日、っていうような、これね、中期っていう言い方するんですけど、
中期？
はい。これが、入らない月とか入る月が、ちょっとイレギュラーになってですね、7月まではいいんですけど、うん、その後、翌年、
はい、
こう年が明けるまで、うん、2034年の2月までの間に、さっきのルールだとうまくいかないっていうところが来ちゃう。
はぁ、今までその天保暦で決まっていた、月を決めるルールから、
うん、
すっぽりと抜け落ちちゃうわけですね。
そう。
そのルールが適用できない、時が来ちゃうわけですか。
そう、さっき言った中に、二月ずつ入っていれば、何の問題もなく、うん、間に三つ入ってたら、ウルー月を、
うん、
置きましょうってあるんだけど、
うん、さっき言った、そこまで決めていたけどって、
うん、そう、さっき言ったのと違って、間に一個しか入んなかったりするんですよ。
ほう。
そうすると、
こう、うん。
そう、11月を決めて、
うん、
もう一個、秋分で、
うん、
8月を決めると、
うん、
その間に、本来だったら9月と10月が入らなきゃいけないんだけど、
うん、
その間1個しか入らないんですよ。
あ、
だから、8月、9月、11月にするのか、うん、8月、10月、11月にするのか、みたいな話になっちゃう。
ほうほうほうほうほうほう。なるほど。
で、どっちかを優先にしなきゃいけないっていうのがあるんだけど、
うん、
これ誰かがね、
うん、
旧暦はこうしますっていうのを管理してればいいんですけど、今実は管理してなくて、その天保暦っていうののやり方で月の指定をしていければうまくいってたから、
うん、
それに従って、その風習に従ってやってきたんだけど、2033年の終わりになると、それでうまくいかない、月が出てきちゃう。
じゃあ、今は、日本は、旧暦は基本的には採用していないので、うん、国としては、旧暦は決めてないんだけど、うん、過去に作られた天保暦を当てはめた、いわゆる、まあ、旧暦というものが、特に、普通にそのパズル的に当てはめることができたので、まあ簡易的にそれを、簡易的というのかな、旧暦という形で使ってはいたけど、その、そもそも天保暦を使うっていうのだって、まあ一種のお約束だだけで、誰かが決めたわけでもないから、
うん、そう、最後に使っていた旧暦だから、天保暦をそのまま使ってるけど、
うん、そのルールがうまく使えなくなった時に、じゃあどうするんだっていう決定をする人であり、機関であるものがないわけですね。
そう、国は旧暦なんか使わないもんねって言って、
うん、
その管理しませんって言いましたと。
ほう。
だし、民間の中でもそれを管理する人いません。
うん。
唯一ね、なかった。なんとかカレンダー協会というところが、
うん。
2033年の1月はここにしますっていうのを出したことがあるんですけど、
うん、
カレンダーを作っている人が決めるっていうのでいいんだっけみたいな話にもなっていて、
うんうんうんうん、まあ今までのところは問題なかったから、誰が言っても、まあ、変な話、誰が言ってもそうなったから、
うん、同じにな
っ別に問題なかったのが、今度は言う人の思惑によって変わっちゃう可能性があるし、さっき言ったその六曜っていうものは月が決まって決まるものだから、月が決まらないと当然決まらないしっていう、でしかもその六曜が関わってくるような冠婚葬祭系の業界があわあわしてるわけですか。へえ。
で、私はね、
なるほど、
うん、もうね、2033年になったら、
うん、
共引きだから組織やめようとかじゃなくて、なんかね、もう少し合理的に決めちゃっていいんじゃないかと思う。
まあ週末で休みやすい、みんなが集まりやすいから、そういう冠婚葬祭をやるっていう方が変な話、楽というか。
そうだから、葬儀屋さんは火曜日休みにしようとかね。
うん、うん、うん。
結婚式場は水曜日休みにしようとかね。
うん。まあ今、例えば結婚式場って、仏滅の日ってあんまり、結婚式やらないんですよね。
そう、だから安いプランがあったりするんだよね。
そうですよね。だからわざとそこを選ぶ人もいますよね。安く仕上げたいっていう時に。あとはそのウェディングフェアみたいのをやってお客さんを集める日にしたりとか、いろいろやってはいますけど、だからまあ言われてみりゃ確かに気にするけど、そこまで気にしてないし、
うん、
で、今現時点でそのくらいの意識だとすると、33年っていうと7年後ぐらいですか。
はい。
今の、だから、高校生、中学生、高校生あたりが、まあ適齢期にそろそろ入ってくるっていう感じですよね。ってなると、うん、あんまりそうですね、そもそもカレンダーで六曜がついてるカレンダーっていうのも減りましたよね。
そうなんですよ。で、私は六曜の問題はね、
うん、
六曜の問題はもうまだ5年以上あるんだし、
うん、
もう業界で相談してくれよって思うわけ、
うん、
だし、そういう六曜とかなくても生きていけるんじゃないかと思うわけよ、
うんうんうんうん、
なんだけど月が、旧暦が決まらないとね、
うん、
あの中秋の名月が決まらないとか、
うん、
お月見ね、
うんうんうん、お団子ですね。
そうそうそうそう。
はい。
あとはお盆とかも旧お盆でこういろんなこう行事をやってるところとかも影響があるだろうし、
うん、
みたいなところで、旧暦だからこそって思っているものがあるんじゃないかと思うんだけど、
うん、
それがねうまくいかなくなる方が心配。
あ、まあそうですね。もう別に誰かが決めちゃえばいいだけの話なんですよね、結局は。
そうで、今そのカレンダー協会みたいなところがこの案でいきますっていうのを出しているらしくて、誰も決めないとその案が通ります。だって、
まあ、
国が決めてないんだから。
まあいいんじゃないですかね、
参考情報でね。
で、変な話、その翌年以降はまた天保暦が適用できるようになるわけですか。
できます。
おお、すごいですね、店舗歴。
でもね、
はい、
中国って、
うん、
旧正月がお休みになったりするんですよ。
ああ、そうですね、はいはい、爆竹鳴らします。
で、それは国で決めているので、
うん、
同じ問題が起こるかもしれないって思いませんか？
でも国が決めてるんだったら、国がこうしますって一言言って、それに前習いすればいいだけの話なんじゃないんですか？
そう。で、中国の、その旧暦の月の名前の決め方、うん、月の順番の決め方は、日本よりも少しシンプルで、
うん、
11月を冬至にするっていうのは決めますけど、
うん、
その後のうるう月の入れ方っていうのは細かく、規定しなくて、
うん、
さっき言った、春分とか秋分とかそういう月の、を決めるためのマークになる日にちが、
うん、
入らなかったら、うるう月で、その年のね。
うんうん、
で、あとは吉菜にできるっていうタイプの決め方。
逆言えば決まってないから、すごくフレキシブルに対応できちゃうから、
あ、そう、
国が決めちゃえばいいわけ。
規則が少ないから。
うん、誰かが決める必要があるけど、でも中国の場合は少なくとも国が責任を持って旧暦を管理してるから国が決めてくれると。
そうです。
で、決まっちゃえば、まあ、みんなそれに従ってるだけなのでそんなに問題にならないけど、日本の場合には微妙に旧暦をあちこちで使ってる割には誰も管理していないからちょっと問題になってきちゃうわけですね。
そうなんです。そんなこともあって、何が問題で何が問題じゃないかっていうのはあるんだけど、少なくとも2033年には旧暦が、どの月をどこに置くかっていうのがまた決まっていないっていう現状があって、国立天文台は俺たち知らんもんねって思っていて、で、一方でカレンダー屋さんと葬儀屋さんとかは決めてくれないと困るんだよって思ってるっていう状況がずっと繋がって進んでいますよっていうことです。
決めちゃえばいい、
決めちゃえばいいのにね。
ね。
と思いますけど、その、例外ルールを作るのか、ルールの上に、すごく大きいルール、こんなトラブルが起こった時にはこっち、みたいなのを作るのがいいのか分かんないけど。
うん、まあでも、変な話、うん、そんな利害が出るっても思えないので、うん、本当だから決めちゃえばいいだけに気がするんですけどね。実際だって、ほとんどが、実生活では関係ない旧暦だから、
うん、
単にそれによってお月見商戦が変わるとかお休みがちょっと崩れるとかそれだけの話なんだから、
うん、
決めちゃってほしいですね。
そんな気もしますよね、
うん、
っていうのが2033年問題で、その毎日新聞が、課題にしていた業界動向っていうのは業界で決めればいいんじゃないかと思いますし。
そうですね。まあでもお月見2回あってお団子2回食べるのでも私はいいですけどね。
そう、でもそれもね、やりようだと思ってるんですよ。
そう、お盆2回でお休みが2回でもいいんじゃないですか。
それはどうなんだろうね。
ねえ、嬉しいじゃないですか。
何度も言えないけど。ということで今日はちょっと旧暦の、ね、はい、2033年問題っていうのを話してみました。
うん、なんかね、よく最近何年問題っていうと多くはなんだろう、パソコンの日付のデータがどうたらっていうのが多かったですけど、これちょっと今までとは雰囲気の違うような問題ですね。
うん、そうなんですよね。で、うん、実生活上あんまり影響がない割に困ってるっていう人が増えていくっていうちょっと変わった問題で、
うん、
で、もう一個、その六曜っていうのは日本伝統のみたいな話をする方いらっしゃるかもしれませんけど、
はい、うん、
さっき言った天保暦改正後ぐらいから流行ってきたのが、その、やり方だったので、
うん、じゃあ変な話、伝統といってもそこまで古い伝統ではないし、
うん、
なんとなくの生活をしてる上での、なんだろう、ちょっとした抑揚みたいな感じだったんですかね。生活の張りを持たせるための、ちょっとした変化が、
うん、っていうのと、
なんとなく身についたって感じのものなんですかね。
うん、っていうのと、日本人は、なんとなくそういうカレンダーに、うん、この日はラッキーとかアンラッキーとか書いてあるのが好きらしく。
ああ、占いですね。いわゆる今、朝やる。
で、明治以降流行ったんだそうです。
じゃあそんなに伝統はあるけどないんですね。
そう、どっちかっていうと、まあ文化的っていうか、習慣的。
いわゆる流行り、初めは流行りしたりで、それがなんとなく根付いてるっていうことか。
そうなんです。で、たまたまね、葬儀会社の休みが、うん、決めやすいとか、っていう副作用はあるけれども、
うん、
どっちかっていうと、そんなに深刻に悩まなくてもいい、そのカレンダーの書き込みかななんて、私は思っています。
そうですね、はい。うん。意識しないと、やっぱり六曜は見ないですもんね。うん、普通のカレンダーには、今まあ iPhone とかのアプリを使ってますけど、6行表示ができますけど、普段は邪魔だから消してますもん。
あ、そうなんだ。
うん。だからできるといえばできるし、うん、でも、なんかの表紙じゃない限りは基本的には消しっぱなしですね。
そうですよね。
うん。
なので、皆さんもちょっと6行とか旧暦について考えてみたらいかがでしょうか。
はい。
はい。ということで、本編この辺にしたいと思います。はい。はい、そんなエリカの時間では皆様からのメールをお待ちしております。メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp になっています。また、そんなプロジェクトでは複数の番組を配信していまして、そちらのすべての番組にアクセスできるウェブサイトを開設しています。そちら URL が、そんない .com。sonnai.com となっております。過去に配信した番組も全部聞けますので見てみてください。あとですね、 YouTube や Twitter での情報発信も行っております。そんない P、 プロジェクトの P ですね、だったりひらがなでそんないで、検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、前もね、ちょっと話したかもしれないですけど、だんだんこう、星がキラキラ感が増して、
うん、
空気が透き通ってくる季節になりました。
はい。
防寒は必要ですけども、また星を眺めて、なんだろうな、月が一周するのとかもね、夏休みじゃなくても確かめられるんじゃないかと思うので、月の満ち欠けのメモだとか、それに対して見える星がどのくらい変わるのかみたいなのも含めて、記録していくといいんじゃないかと思っています。
はい。
ということで、そんな理科の時間第192回お送りいたしましたのは、ヨシアスと
香織でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。